私たち霊の家族として共に祈り合いたいと思います。それでは聖書を拝読いたします。ルカによる福音書18章1節から8節まで、新約聖書143ページ。ルカによる福音書18章1節から8節までを拝読いたします。ヤモメと裁判官の例え。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例え話をされた。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のヤモメがいて、裁判官のところに来て相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし、人を人とも思わない。しかしあのヤモメはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて、私を散々な目に合わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も裁きを求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るときに果たして地上に信仰を見出すだろうか。以上、末森牧師によります鳥なしのお祈りに続きまして、山を動かす教会の祈りと題します末森牧師の説教です。よろしくお願いします。
お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝もこのように私たち一人一人を愛し許してくださり、私たちの名を呼んでくださり、私たちの誠の救い主であるイエス様、あなたを礼拝する恵みに預かることができますことを本当に心から感謝いたします。主よ、また今日はこのように倉成広越前から尊い本当に恵みの証をいただくことができました。感謝いたします。今この恵みが玉川教会に流されていることを深く覚えて、主よ、いよいよこの恵みがさらに私たち一人一人に増え広がり、またこの地域にその恵みがあふれ流れていくことを主よ切にお願いいたします。そのために今朝もどうぞあなたが御言葉をお語りください。私たち一人一人本当に貧しく弱さを覚えております。しかし主よ、どうぞ私たちにあなたが望んでおられること、あなたが求めておられることを今日も御言葉を通して私たちにお語りくださり、私たちが御言葉にしっかりと立つことができますように、私たち一人一人に今日も聖霊様、あなたご自身が望んでくださることを信じて心から感謝いたします。どうぞ語るしもべを清めてください。言葉をどうぞ、口をまた思いを清めてくださり、全くイエス様あなたと等しい思いになり御言葉を取り継ぐことができますように、主をどうぞ憐れみ導いてください。今日ここに集っていない愛する兄弟姉妹の上にも等しく聖霊の恵みが注がれることを固く信じます。また今日同じ時を同じくしてスマランの地で礼拝の宣教されている野口宣教師の上にも格別にあなたが望んでくださり、聖霊十万の中で御言葉を大胆に取り継ぐことができますから、主を信じて感謝いたします。すべてをひとときをあなたの御手にお委ねいたします。感謝し尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。今日も本当に先ほどの広越前のお証を心から感謝いたします。 今日はその明日から始まる1週間の連続祈祷会が明日から始まりますけれども、今日はですね、山を動かす教会の祈りと題して、私たちがこのところで本当に切に求めて祈っていく、その信仰を御言葉を通してこの恵みに預かりたいと思います。そしてまた同時にぜひ皆さんにお願いですけれどもですね、今日は求めて祈って求めていただくというこの信仰を御言葉に聞けれども、また私たち一人一人の礼拝に預かる姿勢を持って、私たちが本当に御言葉をいただきたい、その求めを持って私たち礼拝に臨みたいと思いますので、ぜひ皆さん一つずつ席を前に移ってくださいですね。もう求めたい、本当に御言葉をいただきたい、その姿勢を、その信仰主がご覧になっております。以前ですね、福岡新生教会で聞きましたけれども、新生教会は今200人礼拝を目指しておりますが、席がですね、まだ200人に満ちていないので、席をこう畳んでですね、100席ぐらいだとちょっと正確な数字を覚えていませんけれども、100席ぐらいにしたそうですね。でそしたらある先生が特伝かどなたがいらっしゃって、でその時にこれは大変不信仰だ、200の会堂なんだから200の席をですね、しっかり200の席を確保して、そして私たちがそこで来るときに、本当に今もこのようにして皆さんが映ってくださったあれだけ席が空いてますですね。これが本当に私たちはこの空腹を常に覚えていなければならない。就任式の後に私たちは信仰を持って野口宣教師にですね、あそこのパイプ席も残しておきましょう。そしてここ140人来ました、就任式に。でぜひこれをしっかり私たちがビジョンに掲げて、それだからあそこは今現実を見れば必要ない、でもそこに必ず主が満たしてくださるということ、そしていつも空いている席を見てですね、私たちは伝道しなきゃいけないな、でそういう思いを常に私たちは持っていなければならない。ぜひそのことをお願いしたいと思います。そしてこの席を見ながら本当に求めて祈っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さて、ですね、また私たちお祈りの中で優子姉妹とまた金宣教師とともに、先日天城山荘に行ってまいりました。本当にですね、天城山荘のこの女性大会に行くと、この女性の力がいかにすごいかということをですね、200人近くほとんど女性ですから、その力を知るわけであります。またそこで本当に世界宣教のために祈っている、そしてそのような中でついにですね、この間カナ宣教師がご挨拶をされました。そこでこれからインドネシア宣教に参ります、またもうすでにインドネシア宣教に行っている野口ヒューマン宣教師を覚えてどうぞ祈ってくださいということを先生がですねお語りになりました。何かですね、本当にもう感極まってですね、私はもう本当に涙が出てまいりました。ついにこの時がやってきた、またついにその本当に連盟においてこのことがですね成し遂げられているということ、そこにおいて深く私たち玉川教会、またさらに新生教会の祈りが本当に積まれて、やっとですね、もう新生教会からしたらもう何十年この祈りの中でこのことがですね本当に成就していることを覚えて深く感謝いたしました。そしてですね、私たちはまたその祈りを持ってこの世界教会のリバイバル、80名礼拝、20名バプテスマ社、そして40名祈祷会、2組目の宣教師派遣、このビジョンが神様から与えられております。そのために今度の土曜日日曜日、主がこの収穫の時を備えていてくださっておりますことを本当に感謝いたします。そのためにいよいよ明日からですね、私たちは連続祈祷会を行おうとしております。その日を前にして私たちはですね、先ほどのひろこ姉妹の証を聞きました、教会に集って祈るところに聖霊が下る、そしてそこにおいて私たち一人一人が祈りが引き上げられ、そして事実時にかなって主がそのひろこ姉妹の祈りを成就してくださった、しっかりと聞き届けてくださったということを私たちは姉妹の証を通して知りました。今日の本日の聖書をご一緒に開いてここのところを読みたいと思います。マタイによる福音書18章18節から20節が、今朝の聖書でしたけれども、ご一緒に読みましょう。新約聖書35ページになります。 よろしいでしょうか。マタイによる福音書18章18節から20節をご一緒にお読みします。3、はい、はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくが、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。アーメン。2人3人私の名によって集まるところには、私もその中にいるのであるですね。このご存知のように、使徒言行録2章で約束の聖霊がですね、下りました。ペンテコステが2章に書かれております。記事がありますけれども、その時どこにペンテコステ約束の聖霊が下ったのでしょうか。ね、それは120名の者たちが心を合わせて熱心に祈っているところに約束の聖霊が下ったですね。そしてここの先、今のところを見ました。2人3人、これ2人は地上で、ですね、心を合わせて祈る、地上でつなぐ最も小さな最小の人数です。2人ですね。そして2人3人、それがたとえ2人だろうが3人であろうが、私たちが主の名によって集まるところには聖霊様が必ず望んでくださるということ、そのことがこの聖書に書かれている通りです。そしてこれは2000年前の出来事で終わっているのではありません。今日も私たちの教会にもこの御言葉が語られ、そして現実のものとなっています。2人3人私たちですね、今日何人か分かりませんけれども、30人40人近い私たちは主の名によってこの教会に集っています。そうするとこの御言葉通り、私もその中にいるのである、ここに主ご自身がいてくださるということですね。聖霊様が私たちのうちに今この教会に満ち溢れていてくださるということですね。そのことをこの聖書が語っています通り、またですね、この先ほどのひろこ姉妹のお証にありましたように、野口先生のお言葉を聞いて、そして教会に集って、祈祷会に集って、ありとあらゆるその集会に集ってきた、そしてその集っているところにまさに聖霊が下っている、集っているところに聖霊が注がれていることをですね、先ほどの証を通りで語ってくださいました。そのことを私たちが本当に信じるときに、主が今ここに生きて働いておられるということ、これは2000年前のことだ、今私たちのこのただ中に主ご自身がいるということを信じますか、皆さん。アーメン。それを信じるときに、私たちがそういう信仰を持ってしっかりと受け止めるとき、主が今ここで私たちに臨んでください、今日御言葉を通して私たち一人一人にですね、語ってくださるということを主に期待していきたいと思います。今日はこの、そして19節の地上で心を一つにですね、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださる。求めるならですね。そしてここに心を一つにしてというふうに書かれていますけれども、これはですね、ギリシャ語のシュンフォネオという言葉なんです。でちょっとシュンフォネオと聞くと何かですね、思い浮かぶ言葉があるかと思いますけれども、これはシンフォニーの言語になっています。すなわち心を一つに合わせ、シュンというのが共に、でフォネオというのがこれ音を出すとか響かせるですね。すなわち、まあ、シンフォニーと交響曲ですけれども、そのように異なるものがここで調和して、そして音楽を奏でるんですね、交響シンフォニーというのは。そのようにして私たちの祈りにおいてはそれぞれ異なる祈りがあります。クラナル姉妹にとっては先ほど語られた祈りがあるし、またですね、ある方にとっては病の祈り、病の癒しの祈り、家族のいろいろな私たちは祈りがあります。しかし私たちが主の名によってここの教会に集まるとき、その祈りが一つとなって主の御前に届くということですね。ここでシュンフォネを本当にシンフォニーとなって主の御前に届く、それが心を合わせた、ここに教会の祈りがあります。そこに聖霊様が初代教会と等しく望んでくださる。どんな願い事であれ、天の父はその教会の祈りをお聞きになるということ、心を合わせた一つになったそのシンフォニーをお聞きになるということですね。これが教会の祈りです。もちろん私たちは個人的にそれぞれのですね、自宅において、またそれぞれの場所で祈ることがあります。これももちろんとても大切な、主との深い交わりの中で大切なことです。しかし 今日主が語られていることは何よりも私たちがこの教会に集って祈るということ、その教会の祈りに今日のタイトルは山を動かす教会の祈りです。これ以前はですね、山を動かす信仰の祈り、それがマルコの11章のところですけれども、それと同じですけれども、これは教会の祈りであるということ、そのことを共にですね、御言葉に聞いていきたいと思います。そして私たちにはですね、さまざま、今21日間の祈祷の中で皆さんが祈祷票を出してくださいましたけれども、さまざまな私たち切に今聞いていただかなければならないですね、求めなければならない、そのような祈りの課題があります。その前でしっかり私たちがこの教会の祈りに、勝利に、イエス様の勝利に預かっていくことをですね、心から願うのであります。本日の聖書箇所、ルカによる福音書をちょっと開いていただきたいと思いますが、このところでですね、ここはイエス様が終末時代に、この終わりの時代に私たちにどのように祈ればいいのかと、弟子たちにですね、ここで語っているわけです。一節からのを読むと、イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるためにというふうにここに書かれていますように、ここはですね、いつも祈らなければならない、この英語でシュットという言葉が使われております。すなわち何々すべきであるとかですね、何々しなければならない、それはその背後にはですね、この辞書を読むと、まず一つには神様の定めによってそうしなければならないということ、そして二つ目は義務であるからしなければならないということ、この二つがこのですね、祈らなければならない、ここで絶えず祈らなければならない、このことを、この背後にはそういう意味があるわけです。ですね、そしてイエス様が語られたことはどのように祈らなければならないか、それは失望せずにということですね。ここでは気を落とさずにというふうに書かれていますが、言語は口語訳では失望せずに、失望しないでいつも祈り続けなければならないですね。そのことをイエス様がここで語っているわけです。ということは、イエス様がこの終わりの時代に私たち置かれているさまざまな現実の中で失望してしまうことをよくご存知です。私たちが失望して、もう希望も失ってが失望ですけれどもですね、失望して、もう何のですね、この先に未来もない。そしてこんなに祈っているのになかなか聞かれない。それこそ姉妹が先ほど3年半ですね、その期間があるように、その祈っている期間は本当に時に耐え難い。もうですね、そこを離れてしまおう、もうこの祈り手を下ろしてしまおう、そういうふうに思う、たくさんのいろんなことを通して私たちには信仰生活常に失望が来るわけです。でもイエス様はそのことを全部ご存知で、それゆえにここで弟子たちに失望しないで祈ることを教えているわけですよね。気を落とさないで祈りなさい。気を落としているから弟子たちがですね、失望しているからそういうふうに言うわけで、また私たちも等しくそれぞれの現実で失望して、なかなか病が癒されない、なかなか家族が救われない、そのような問題の中で、しかしなおもイエス様をここで求めることを教えてくださっているんです。それはなぜかというならば、それは聖書に書かれている、これは旧約聖書から新約聖書全部において等しく求めなさいということ、求めるものに与えられる、これが聖書で書かれている真理であり、戒めです。イエス様が語られていることです。それゆえに求めなさい。これは先ほど言いました義務であるということ。私たちがですね、何か気持ちいい時に祈って、何か祈れる時に祈る。そういうものではないということです。祈りは私たちがしっかり定めの中で祈る義務が与えられているということですね。そのことを私たちは覚えていたいと思います。そしてさっき今開きましたこのルカ伝の18章によるならば、どのような祈りを、このもうすでに失望している私たちにどのような祈りを捧げなければならないか、それはここに書かれているように、一人のやもめが非常なこの裁判官に対して3節のところで、相手を裁いて私を守ってください、この祈りを捧げなさいというイエス様が言ってくださってるんです。でちょっと私たちがこれを読むと、相手を裁いて私を守ってください、いいんですかそんな祈りしてって、ちょっとですね、ちょっと私たちはそういうふうに思ってしまう。でもこれイエス様がお語りになってる、このやもめが相手を裁いて私を守ってください、 そうすると裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。これはここに書かれているように神をも恐れないし人も恐れないしそんなヤモメも恐れないし、ヤモメがどんな風に言ってこようとですね、もう無視していた。でもこの裁判官が動いたのは、しかしあのヤモメはうるさくてかなわないから彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に遭わすに違いないですね。この裁判官に対して相手を裁いて私を守ってください。私を守ってください。このですね、この叫びをもう始終この裁判官に対してヤモメが訴えていた。そしたら裁判官もううるさくてですね、もう叶わなきゃ、この聞いてあげなければもう眠れないしですね、もう自分の生活もままならない。そして裁判官はひっきりなしにやってきて私を散々な目に、もうこれ以上放っておいたら散々な目に遭わすに違いないと言って、この裁判官が動いたわけですね。そしてそのことに対してここで7節でイエス様がこの祈りに対して、まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか、言っておくが神は速やかに裁いてくださる。しかし来るとき果たして地上に信仰を見出すだろうか。私たちはここが問題なんであります。私たちのこのヤモメの信仰、すなわちヤモメなる私たちの教会が、このイエス様が来られる終末の時代にですね、果たして地上に信仰が見出せるだろうかとイエス様がおっしゃった。私たちがこの祈りを捧げていいってイエス様がおっしゃってる。それがたとえですね、人から見ればですね、これとんでもない祈りかもしれない。また私たちから見ればそれは正しい祈りじゃないですね、そんな人を裁いてください。こんな祈りいいんですかと思えるような祈りかもしれない。先ほどですね、朝永井雄二兄弟と試験どうだったと言って、試験がこの間兄弟があったんですけれども、兄弟が今度ですね1月に結果が出るそうですけれども、まあ自分でチェックしたところ、まあ、ギリギリ大丈夫かもしれないということで、じゃあこれから求めて祈らなきゃ、これから主がですね働いてくださって、それこそ点数を動かしてください。これ私たちがですね、もしこう普通に祈ってそのことを祈って、そんな祈りしていいの、まさか、ね、試験が終わって、で試験が終わって失敗したの自分の責任じゃないのって言う人もいるかもしれない。でも今日のこの主が語っておられることはいいんです、祈っていいんです、求めなさいとおっしゃっている。ここにおいて相手を裁いて私を守ってください、私を祝福してください、私の試験を、どんな試験で自分がですねどんな失敗したかそれはもうわからない、でも主はご存知です、その失敗したことも。でもそこにおいて主が求めなさいということ、そこにおいて先ほどの心を合わせて求めるならば、その願いがどんな願いであれ私は聞くとおっしゃった、その主に求めていく信仰があるかどうかです。それがこのところで書かれていることです。主は私たちを祝福したいと願っておられる、求めに応じたいと願っておられる。しかし私たちがその前で、一歩手前で失望してしまう、祈りの手を下ろしてしまうですね、こんなことはどうせ聞かれない、だってどうせもう終わってしまったことだもんね。またこんな家族はどうせもうこんなね、本当に問題あるたくさん家族はもう救われない、もうこんな病は救われない、いろんないろんなことがあります。でもそこで主が一言おっしゃっていることは、ここにおいて昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか、言っておくが速やかに裁いてください。すなわちそれはヤモメの祈りを聞くということですね。聞いてくださるということはここでですね語られているわけです。それゆえにちょっとですね、私自身はまだまだこの祈りについて、ですね、語りきれませんので、ちょっとこのドイツの神学者のですね、カール・バルト先生のこの言葉を、この祈りとはどういうものかということをちょっと引用して皆さんにご紹介したいと思いますけれども、ですね、ちょっとお聞きください。このところでバルト先生はこのように語っています。祈りは求めの祈りである。それは神から命じられた、そして神に向けられた求めである。求めが祈りの中心であることについて、 それでは祈りの純粋性や神聖性が損なわれる危険がないかという抗議がなされるかもしれない。私たちが主を求めて祈るとき、そこにおいて私たちの純粋、どれぐらい純粋な祈りか、また私たちがどれぐらい清められているかですね、もし清められていない祈りをすれば危険がそこには生じない、いろいろですね、そういう問題が、抗議があるかもしれない。まことにここでは人間のエゴイズムのすべてが心配であれ、情欲であれ、苦悩であれ、筋の通ったことであれ、通らぬことであれ、近視眼的なものも何もかも、ちょうどバーゼルの化学工場の排水がライン川に流れ込むように、この祈りの求めの中に流れ込むだろうですね。私たちこの化学工場からですね、汚染された水が祈るということは、ライン、きれいな美しいライン川にこのですね、汚染水が流れていってしまうんじゃないか、主に求めて祈るときに私たちの醜さゆえに流れていってしまうんではないかですね。それが祈りの本質を形成するのであっていいのだろうか。ここでバルト先生ははっきり語っておられます。だが我々はここで神が心配したまわないことを心配する必要はないですね。神様は私たちが罪人であることをご存知です。弱く貧しくですね、私たちの祈りが決して清くない時に相手を裁いてください、そういう祈りだって私たちのうちに起こってくる、全部ご存知です。でもそんなこと神様は心配していません。心配していないことを私たちは心配する必要がありません。そうではなくて、ここでバルト先生が語られているのは、この求めは何か漠然たるものにではなく、神の戒めによって神に向けられていることである。戒めというのは、先ほど言いました、求めなさい、そうすれば与えられるです。求めるということ、これは戒めとして神様が語られていることです。この戒めに私たちがしっかりと立って、そして求めるとき、我々の求めはこの神から出てきて神に戻る軌道の上で運動させられるのである。人間的なもの、堕落したもの、愚劣なものが確かに我々の祈りの中には流れ込む。我々はあるがままの人間として神に来たるのである。そして神はあるがままの我々を知りたもう。だがこの我々の求めが彼の命令に、彼に向けられていることによって、それは整えられ、清められていく。私たちがどんな祈りであれ、どんなですね、汚れた祈りであっても、それが神様の戒めに対して、神様に向けて捧げられていくとき、その祈りを通して整えられて清められていく。だから神の戒めに従って祈るときには、一切の恐れをなくして祈っていいのである。アメンですね。一切の恐れをなくして、どんな祈り、こんな祈りでいいかな、よくですね、そういう祈りがいいのかなということをですね、教会でも、私も自分のことばっかり、もう私もそう、自分のことばっかり祈ってるんですけど、いいんでしょうかね、先生。よくそういうのはいいんです。そのことを通して、主が私たちに望んでくださいます。そしてまた、私たちの、先ほどバルト先生が言いました、まず、求めから始まるということですね。悔い改めにしても、感謝にしても、賛美にしても、まず私たちのうちに求めが生まれてくるということ。そしてそれは、バルト先生が語ったように、それは神様から出て神様に戻っていくものであるですね。神様から私たちのうちに求める心を生じさせて、そしてその祈りは神様に戻っていく、その運動の中でその祈りが起こされているですね、ということを、そこでこの今のバルト先生のところで語られていますように、私たちはこの中でそれゆえに神様から求めが来ているのに、私たちが応答しなければ、先ほど信仰を見出すだろうかといった軌道がですね、動いていかないわけです。主の御心が動いていかないということを私たちは忘れてはなりません。では主はどのようにこのようなですね、求めを私たちに起こさせるのか、それは一言で言うならば問題を通してです。私たちに起こるさまざまな問題を通して神様はこの求めを起こさせるですね。なぜならその祈りを用いて神様が御旨を成し遂げていくからです。勝手に神様がするのではない、私たちの祈りを引き起こして、私たちを信仰者に立ち上がらせ、祈りに立ち上がらせて、主が御旨を前進させるということ、それに先ほど皆さんにお願いしたように、私たちが前に前にですね、席を一個移ってくださいと言いました。それは前に私たちが本当に、そして神様がこの教会を満たしたいと願っておられる。この教会に80名、いや100 140名この教会を満たしたいと思っておられる。それは神様から来た願いです。その求めに対して私たちは求めを持って祈りを持って応答していくときにここが満たされていくということですね。そして私たちにそれゆえに日々起こるさまざまな問題を通してですね、皆さんご存知のようにエレミア書29章ですね、12節、失礼しました。皆さんご存知のようにあなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く。これバビロン捕囚を通して大きなイスラエルのような裁きを通して主がそこで身旨をですね、イスラエルを復興させようとされるときに主がおっしゃったことは私を尋ね求めなさい、そうすればイスラエルの本当にその祈りを聞き復興させる回復を与えるとおっしゃった。またエレミア書の33章の3節においてこの回復の復興が語られるとき私を呼べ、私はあなたに答え、あなたの知らない隠された大いなることを告げ知らせる。私を呼べというふうに神様がここでイスラエルの民におっしゃっております。そして私があなたに呼ばれたときに、私はあなたに答え、あなたの知らない隠された大いなることを告げ知らせる。ですね。そのことにおいて神様の御心がなされていくということ。先ほどの広子姉妹の証はもうまさにそのことですね。広子姉妹が祈祷会に集っているその中で、広子姉妹にとっては長男ご夫妻のその問題を通して祈ることを主に教えていただき、またそこで祈祷会で教会で語られている御言葉によって、広子姉妹が一つずつその御言葉によって祈りがさらに深まり、さらにそこで聖霊の働きを覚え、そして事実神様の御心は成し遂げられていったわけです。ですね、本当に広子姉妹が何年か前にですね、愛ちゃんと会えなくなった時にですね、ちょうど北見のどこかこの辺のあたりでですね、祈祷会に行く時か何かにお会いしたんですね。その時に広子姉妹がですね、この保育園に行っちゃいけないんだけども、でもですね、本当に顔が見たくって保育園のですね、外で見てきたっていう風に言っててですね、本当に切ないですね。本当に孫を思う、孫に一目でも会いたい、その思いが、その祈りがここまで3年半積まれて、そしてそこにおいて神様が成し遂げてくださったですね。この間何週間か前かにいらしてましたね。本当に大きくなった愛ちゃんの姿がありました。それはこの姉妹が教会にその祈りを持ってきて、そして教会の祈りに主が聖霊を注ぎ、私たちに祈る力を与え、そしてこの教会の祈りが山を動かしていったですね。そのことの、まさにそのことの証であることですね。私たちは聞きました。それゆえに私たちがですね、今日最後にヤコブの先ほどの32章を購読箇所を開きたいと思いますけれども、これも皆さんご存知なところですけれども、このヤコブがまさにその祈りにおいて勝利していったところです。それはヤコブは罪ゆえにエソーからですね、長子の権利、長男の権利をエソーから欲しくって、エソーが本当は長男で、ヤコブは次男だけど、長男のこの権威が、力が欲しくってエソーからもう奪い取ったわけです。ですね、自分の自我ゆえに、自分の自己中心ゆえに奪い取った。しかしそこにおいて、それゆえにエソーに追われる身になってしまったのが今日のこの32章のところです。そして最後この32章の2節3節のところで、一人二人の妻と二人のそばめ、それに十一人の子供を連れてここを渡ったけれども、皆を導いて川を渡らせ、持ち物を渡してしまうと、ヤコブは一人、後に残ったすべてが取り除かれて、神様とここで一対一になる、この場所がヤコブにとって与えられたわけです。そしてこの時に何者かが夜明けまで格闘した、ヤコブと格闘した、これが神様ご自身です。先ほども言いました、神様ご自身がこのヤコブのこの問題の中で臨んでくださって、そしてここにおいてヤコブが格闘的祈りに立ち上がったわけです。この時のヤコブの祈りはひとえに、27節です。このですね、神様ご自身、もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとその人は言ったが、ヤコブは答えた、いいえ、祝福してくださるまでは離しません。 これがヤコブの切なる願いです。祝福してくださるまでは話しません。祝福してもらえるようなですね、そのようなことしてこなかった、罪を犯したがゆえに追われてきてしまった。でもヤコブにこの願いを起こさせて、このペヌエルのこの地でこの格闘的祈りを神様ご自身が迫ってください。ヤコブを立ち上がらせて、そして祝福してくださるまで絶対に話しません。それこそ腿の関節最後ですね、ヤコブは打たれました。それでもですね、絶対に離さない、この格闘的祈りにおいて、すぐにこの神様はですね、神様ご自身がここで29節で語ってます。お前は神と人と戦って勝ったからだ、勝利したのです。ヤコブがこの格闘的祈りにおいて、求めにおいて、主の御旨がこの求めを通して成し遂げる、ここにおいて勝利したということがここに書かれています。そしてここで私たちがいつも読むところ、それはそこにおいてヤコブからイスラエルに変えられていったということ、これが祈りの目的、大きな目的です。私たちの祈りがそれこそ先ほどのヤモメのように、あの人を裁いて私を守ってくださいという求めで始まる。しかし私たちが最終的にその祈りを通して、先ほど清められ、整えられていくというふうにバルト先生が語りましたけれども、その祈りにおいて、何、私たちが祈るときにそこで聖霊様ご自身が私たちに臨み働いてくださいます。それゆえに先ほどの広子姉妹の証にありましたように、私自身が奥さんをですね、お嫁さんを許せなかった思い、またですね、愛することができなかった思い、そのような思いがですね、作り変えられていったということ、そのことを姉妹が語っておりました。これがまさにその祈祷においてですね、祈りにおいてヤコブがイスラエルに変えられていった、祈ることを通して問題の解決のみならず私たち自身が変えられていくということ、私たち自身のうちに新しい私たちがイスラエルとして創造されていく、再創と、ここがリバイバルです。このことにおいてリバイバルが起こされていくということ、そこが何よりの神様の大いなる目的であり、また大いなる恵みであります。そのことを私たちが覚えるときに、私たちは今日からで、明日からですね、1週間の特別に祈祷を私たちは始めますけれども、ぜひですね、1日でも多くこの教会に集い、そして共に祈りましょう。そしてそこに働いてくださる聖霊様ご自身が私たちに望んでくださり、集ったところに聖霊が望む、これを上足とするという、これ内村勘三先生、無教会の先生がもうですね、太鼓判をしてそのように語っているほど、この御言葉が真実であるということですね。私たちしっかりこの教会において祈りを満たしていく中で、私たちが一人一人がそれを事実体験していくものになりたいと思います。そして今日の説教題ですけれども、この山を動かす教会の祈りがこの玉川教会において起こされていくということ、山は動かないものですね。私たちその説、しかしそのことにおいて教会の祈りが起こるならば、そこにおいて山さえ動いていく、どんなに不可能と思える現実であっても主にお出来にならないことはありません。どんな病でも主に癒しできない病はございませんですね。どんなですね、この人は無理だろうと思われる家族であっても主にお出来にならないことはありません。主に救えない人はおりません。いや、主ご自身がその人を救いたいと願っておられます。その人を動かしたいと願っておられます。だからこの1週間私たちに与えられているんです。この1週間主が望んでおられるんですよ。私たち一人一人に求めなさい、そうすればあなたたちの確実にこの手に与えてくださると、祝福をあなたが必ず握ることになると、そのことを主が私たちに望んでくださっているということ、この罪人で何にもないですね、全く主の御前に、それこそヤモメがですね、不正な裁判官に訴えたように、全く私たちにはその祈りを聞かれる縁はありません。罪人の頭です。私たち本当に貧しいものです。でもそれでもイエス様は先ほどのヤモメの祈りを捧げなさい、そうすれば必ず主はお聞きになるということを私たちに語ってくださいました。信じて信仰を持って、私たちこの1週間の祈りの中、一日でも多く教会に集ってください。そして1分1秒でもですね、教会で共に 祈る時をどうぞぜひ皆さんその時を持っていただきたいと思います。そして事実皆さんのうちに山が動かされた広く姉妹のような証が続々とこれから玉川教会で起こされていくことを信じます。主がそのことをこの教会に求めてくださっておりますからそうなることを信じます。それゆえに私たち信仰を持って祈ってまいりたいと思います。これから応答賛美をしますですね。恵みの高きねに我を踏ましめよとあります。私たちがさらにこの時に聖霊の力を受けてさらなる高みにですね一歩踏み出すそのような私たち玉川教会でありたいと思います。そしてその時に必ず今度行われる土日の特典に主が私たちの信仰に応答してくださることを信じます。それゆえに本当に私たちがしっかりと御言葉に立ちしっかりイエス様だけに固着して祈ってまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、皆を賛美し、心から感謝いたします。今日もこの小さな私たち玉川教会に、あなたが望んでくださり、私たち一人一人を御言葉によって励まし、立て上げてくださいましたことを信じて、心から感謝いたします。日々の生活の中、あまりにも現実を見るときに本当に貧しい、その目に見える現実を目の前にし、私たちのうちには事実失望があることを覚えます。主よ、しかし、そのような中にあって、今日あなたはやもめのごとく祈りなさいと、もう一度私たちに祈る力を与えてくださいましたから、心から感謝いたします。主よ、どうぞ明日から始まる一週間の祈祷の中、また特典に向けて、私たちそれぞれが本当に切に祈り求めている愛する者、家族た救い、その祈りを主よ、どうぞしっかりとあなたの御前に差し出して、ありのままの姿で、この一週間求め、祈っていくことができますように、主よ、私たちを励ましてください。私たちを聖霊で満たしてください。私たち祈ることのできない。私たちを聖霊によって立ち上がらせてください。そしてどうぞ私たちがあなたが願っておられる40名祈祷会、主を成し遂げてください。主を必ずあなたが成してくださり、この教会において80名礼拝、20名バプテスマ者、必ずあなたが成してくださることを信じます。そしてそこに必ず私たちの愛する家族、愛する友人たちが集っていることを信じてありがとうございます。いよいよ私たちに祈りへの献身を与え、私たちが一日でも多くこの聖霊の宮なる教会に集い、さらに私たちの信仰が豊かに祝福されて整えられ清められてまいりますように、主を切にお願いいたします。今日ここに集っていない愛する方々の上にもあなたが等しく望んでくださり、どうかどうか教会に来ることができますように、どうかどうかその扉をあなたが開いてください。恵みによって主をどうぞ私たちがいつもこの聖霊の本当にこの恵みの中にいつも浸っていることができますように、主をどうぞ私たちを導いてください。感謝いたします。ありがとうございます。この聖霊の恵みが等しくスマランの教会に注がれていることを信じて感謝いたします。ありがとうございます。すべてをあなたの御手に委ねて、またすべての一切の栄光をあなたにお委ねし、尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。